想定内だけどと題して増田琴牧師に説教いただきます。
主にある皆さん、今朝私たちは招かれてこの席についています。主の祝福と力を受けるため、そして共に歩む群れとなるためです。今朝の礼拝では5月に愛する方を天に送られた方々がそのことを覚えて礼拝に出席しておられます。キリスト教の礼拝はイエス・キリストが死んで葬られ復活されたことを記念する時です。愛する方を天に送られて悲しみのうちにあるお一人お一人が神の支えと励ましによってまた新たな日々を歩み出されますように心から願ってやみません。そして私たちが礼拝の旅に生きている時も死においてもまた死の彼方においても私たちを導き配慮してくださる主の御手のうちにあることを覚えさせていただきたいと願っています。久しぶりにご一緒に礼拝に出席しておられる方もあり、そして私たちの心を込めてこの時を過ごさせていただきたいと願っています。東京スカイツリーが完成しましたときにまだオープン前だったのですけれども観覧する機会がありました。それ以来行ってないんですが、その時に公表されているところではスカイツリーはその工事中に工事による犠牲となった方がなかったそういう建物だと伺いました。それまで大きな工事、例えば東京タワーが建てられた時には強風の煽りを受けてとび職の方が落下された事故があったそうですし、また青函トンネルでは34人の方が工事中の事故で亡くなったのだそうです。東海道新幹線開通いたしまして51年2年でしょうか、東京オリンピックの年でしたけれども東海道新幹線の建設現場では210人の方が落盤事故などで亡くなったというふうに言われております。人が行うことは 100% はありえませんから、注意をしていてもまた対策を行っていても事故が起こって犠牲になる方がおられる。自然災害のために備えをしていても亡くなる方もおられます。基地があるために事故が起こったり住民が被害を被るということもあります。そうした犠牲となる人、また可能性ということは常に私たちの周りにあるのだと思います。いつもは私たちはそうしたことは可能性としてはあっても私の身に降りかかるということをあまり考えないで生活をしています。以前想定内という言葉が流行語のように語られたことがありました。今でもいろいろな場面で使われています。仕事をするときに失敗があったりミスをする可能性があるのでそのことを予測しておく、そしてそれが起こったときにはどのような対処をするべきなのかということを考えておく、そしてそれを想定すると言います。実際に仕事をしたり事業を進めているときにたとえミスや失敗があってもそれは想定内だと、そのことは考えていた、予定していた、だから対処もできるという場合にそれは想定内のことですと使われるわけですよね。思いもかけなかったことが起きたわけではない、想定していました、想定内のことです。逆に自然災害などのために例えば津波が来た時の防波堤が備えてあったとしてもその想定を超えた高い津波が来た場合などに防波堤を超えて波がやってきて人々に被害が及び命が奪われるというようなこともある、そういう時に想定外の事態だったというふうに言われるわけです。 私たちの日常生活もどこかで事故が起きたり病気になったりする可能性をはらんでいます。突然身近なものを失うというような危機に直面するということもあると思います。そういう場面に出会ったとき、私たちはなぜ自分がそのような目に遭うのだろうか。周りの人は楽しそうに生活している、こんなに可能性が低いはずのことがなぜ私の身に起こるのだろうか、あるいは愛する者の身に起こるのだろうかと考えざるを得ない時が来ます。そういう場面がある時がある。その時になって初めて、そのいわば想定されている想定というものがどこかで起こるものであったとしても、自分の身に降りかかるということはあまり考えられていない。何パーセントとしてあるかもしれないけれども、その何パーセントに自分がはまってしまうことがあるということが考えられてない、そのことに気づかされる場面があるかもしれません。今朝私たちがご一緒に聞きました聖書はルカによる福音書のイエスの例え話です。イエスの周りに集まっていたのが、当時の社会ではいわゆる罪人と呼ばれる人たちでした。それは律法を守ることができないという意味で罪人だと言われていました。神の祝福から離れた人々だと言われていたのです。あるいは徴税人と書かれていますが、税を徴収することが悪い問題なのではなくて、イエスが生活していたユダヤの社会を支配していたローマ帝国が植民地のようにして扱っていた、そのユダヤの国の人々が重いローマへの税金に苦しんでいた、そのローマへの税金を集めていたのがこの人たちだ。ですからユダヤの社会の中ではいわば嫌われ者だったんですね。そういう人たちがイエスの周辺に集まっていました。周辺に集まっているだけではなくて、そこで食卓を共にしていた。皆様もご経験があると思いますけれども、食卓を共にするというのは仲間だという。イエスはその人たちを自分の仲間として迎え入れていた。だからそこにいたユダヤ教の指導者、ファリサイ派、律法学者と呼ばれた人たちはそのことについて非難をしました。不平を言っていた。それに対して例え話で神の愛について告げたのがこの物語でした。ある人が100匹の羊を飼っていました。羊飼いです。イエス・キリストが生活をしていたイスラエルでは、羊を飼って生活している人々はたくさんいました。ですからこの例え話はいわばとても身近な話、日常的な生活の場面で出会う話だったのです。イエス・キリスト自身も羊飼いと呼ばれています。牧師のことを牧という牧場という字書きますね。それに教師の師がついて、なんで牧って書くのかというと、牧する、群れを牧するっていうんですね。これは群れのことを羊の群れのように考えているから、その羊の群れを牧するという意味で牧師という名前がついています。羊は群れをなして動く動物で、先に行く者の後を追っていく習性が強い動物なのだそうです。聖書ではそうした日常の出来事を捉えて人々を羊と表現することが多かったのです。100匹の羊を飼っていた羊飼いが1匹を見失ってしまった。その時その羊飼いは99匹を置いて1匹を探し求めていった。どこまでもどこまでも探し求めていった。そして見つけた時には言葉にならないほど喜んで、 それは世界中の喜びだった。神の愛というのはそういうものだと、イエスは語られました。イエスが生きておられた時代に羊飼いは、そして羊の存在は身近なものでした。ですからこの例え話を聞いたときに、周りにいた人たちはみんな、そうか、なるほど、100匹の羊がいて1匹が見失われたら、99匹のためにその1匹のために置いて、99匹置いていくのか、なるほどそうだ、羊飼いってそういうものだと思ったかというと、そうではありません。そうではなかったはずだというのは、中近東のこの時代の地理や生活について調べておられる方が語っておられるんですけれども、それは100匹の羊を放牧するというのは大変なことですね。もちろん羊は後についていく習性が強いとはいえ、その100匹の羊が同じ方向に向かって全く漏れることなく目的地まで、しかも餌を食べながら一匹も漏れることなく行くということが想定されているわけではないはずだっていう。旅の途中で当然ですけれども弱った羊は出てくる、あるいはついていけなくなる羊は出てくる。だから羊飼いといえども、100匹で出発したそのこの旅が終わる時も100匹だということを求められているわけではない。何パーセントかは失われていくものがある。だから99匹を置いて1匹を探しに行くという話を聞いて、なるほど羊飼いっていうのはそういうものだと思わない。賢い羊飼い、全体を俯瞰して社会全体を見られる羊飼いならそんなことはしないだろう。一匹のためにあとの99匹を置いていくなんていうことはしないはずだ。それは賢い羊飼いとは言えない。当時の人々の反応もそうだったはずだっていうね。だから当時の人々がこの話を聞いて、なるほどそうだろう、羊飼いっていうのはそういうものだと思ったか、そうではない。そんな羊飼いいるか、99匹を置いて一匹のためにどこまでも、いやーそんなことはしないだろう、普通賢い羊飼いなら、という反応であったはずだ。100匹のうち数パーセントならば、それは仕事を達成したことになる、見なされる。ですから、その一匹のためにどこまでも行くということは考えづらいの。にもかかわらずイエスはここで99匹を置いて1匹を探し求める神の愛の姿というのを語られた。当時もそのことについて決して常識的だと思われたわけではなかった。そうではなくて、その1匹に注ぐ、一人に注がれる神の愛というものがどれほど大きなものであり、そして私たちのある意味では想定を超えたものなのかという示すために、この例え話は語られたはずだと言うんですね。昭和の劇作家であり思想家であった福田恒有という方がおられました。この福田恒有という方は、この99匹の羊と見失われた羊に関してこう述べています。良き政治は己の限界を意識して失せたる一匹の救いを文学宗教に期待するという言葉です。つまり政治というのは多くの場合99匹、つまり多くの人々の幸せ幸福がいかに保たれるかということを問題にする。そしてその一匹一人ということに関しては文学や宗教という場がある。政治はそれ以上ではないということを知っているべきだというのが、この福田恒有という方がおっしゃったことでありました。100匹を救おうとしてもできるのは99匹でしかない、必ず失せたる一匹があるということを指摘したと言われているのです。いつでも多くの人々の救いや幸せということの陰には、一匹となる、一人となる人の可能性や影がある。マイノリティと少数者となる人たちのうめきやつぶやき、 どこに行きようもない思いというものがそこにはあるはずだ。そして失われた一匹の救いは文学や宗教の領域だと彼は語りました。これと同様なことは、例えばマックス・ウェーバーをはじめとする思想家たちによっても語られてきたことだと思います。しかしまた政治がそのように99匹を前提としていると語ってしまってよいのかという側面はもちろんあると思います。同時に社会にはそのような失われた一匹一人になる可能性が必ずある、いつもは自分は99匹の側にいると思っている人も、事故が起こったり突然見舞われた出来事によって一人の側に立たされることが必ずある。その時にその一人となった少数に立たされてしまった側のそのうめきやつぶやきを聞く場が、そしてそれを生かそうとする場が、そこからむしろ社会に対して政治に対しても発言していく場が必要だ。そのことがここに言われていることの一つだと思います。しかし私たちが常日頃社会の中で感じているのは、現実のこの日本の社会はどこでも99匹のことだけを考えているのではないかということです。私自身も99匹の側になることだけをいつも願って考えているのではないか。教育も文化も社会もそして宗教はどうでしょうか。本当に失われていくその一人のためにどこまでも追いかけていく、そういう覚悟と思いと情熱を持っているだろうか。そういう場をなくしてしまう社会は危ない。そのことを私たちはこの聖書の箇所から汲み取ることができる、そして教会は本当にその一人と関わろうとしているだろうかということが問いかけられているのではないかと思うのです。教会学校でよく歌われる歌に、小さな羊がという歌があります。小さい羊が群れを離れ、ある日遠くへ遊びに行き、という始まる子供の賛美歌なんです。私はこの賛美歌が大好きです。そしてこの賛美歌があるおかげで、実を言うとこの物語というのは失われた一匹ではなくて迷い出た一匹の物語だと考えられています。確かにマタイによる福音書18章では同じこの例え話物語が、一匹の羊が迷い出てしまったというふうに書かれているんです。でもルカによる福音書、先ほどご一緒に聞きましたこの聖書の箇所を注意深く読んでいただきますと分かるんですけれども、ここでは一匹は迷い出たとは書いてないんですね。そうではなくて飼い主の方が見失ってしまったと書いてあるんです。見失ってしまったというのは、飼い主の側が、あるいはこの99匹だとされている多数の側が見失ってしまったということだと思います。一匹の側が自分の思いや、あるいは他に楽しいことがたくさんあったから、周りの草花に心が奪われて迷ってしまって帰る道もわからなくなってしまいました。その子供賛美歌で言われているような内容ではなくて、そうではなくて、ここで言われているイエス・キリストがこの例え話で問題にしておられるのは、見失われてしまっている一人がいるはずだ、あるはずだということなんで、そのことを私たちは普段気づかないで、あるいは見ようともしないで、その声を聞こうとしないで生きているかもしれない。でも神の愛というのは本来その一人をどこまでも追いかけ、そしてその一人を探し求めていくものなのだと言われているのではないでしょうか。 この話で時々聞かれるのは、では残りの99匹はどうなるんですかということです。考えてみると、ここでは1対99ということがあるのではなくて、その1匹が、1人が大事だということなのです。その一人になってしまった人のことを、どこまでもどこまでも探し続ける方がある。イエス・キリストはそういう方だ。神の愛というのは、最初から犠牲となる何パーセントということを想定しているようなものではない。それを想定した上で成り立っていく社会を求めているのではない。そうではなくて、失われてしまった、見失ってしまっている一人をどこまでも追いかけていく、それが私たちの神の愛というものなんだ。トラブルがなく、いつも99人の側にいると思っているとき、私たちはそのことに気づかないことが多い。でも例えば自分自身が思いもかけない病気にあったときに、あるいは突然愛する人を失ったときに、私たち自身がなぜこのような出来事が私の身に降りかかったのだろうかと、そのことを考えます。原因は自分の側にあるんだろうか、犠牲になった方の側に何かしらの理由があったのだろうかと考えます。しかし聖書はここで主イエスの言葉として私たちに伝えているのは、原因探しをするということではなくて、私たちの間でそうやって見失われてしまった一人をいるとき、その原因を探して特定することが大切なのではなく、誰が共にいてくれるか、誰が一緒に祈ってくれるか、そして私を支えてくれるか、そのことについて私たちはどのように考えているだろうかということだと思います。一匹がいなくなったときに、まあ一匹だから 1% だから良い、二匹がいなくなったときに 2% だから良い、三匹がいなくなったときに 3% だからまあ仕方がないか、そういう群れはどうでしょうか。30匹になったときに初めてこれは大変な事態だったと気づくのでしょうか。結局のところ、一人を大切にしない群れは、その後何人が犠牲になったり傷ついてもそのことに気づけない、そういう群れなのではないか。本当に一匹を愛する者こそが99匹を大切にする方です。そして、これは私たち自身が自分を見失ってしまっているとき、少数の側に立たされたり、思いもかけぬ厄災のために自分を責めていたり、自分が生きる方とをどのようにして歩んでいったらよいのかということを見失っているときに、どこまでも探してくださる方がある。聖書の神は、私たちが探して、私たちが近づいていく方ではなくて、私たちを探し、神の方から私たちを身近なものとして引き寄せてくださる方だと伝えられているのではないでしょうか。そしてその一匹となった、一人となった人を本当に大切にする経験によって、実は全体の問題が見えてくる。本来99匹の側には見えなかった本当に大切な課題が見えてくる。私たちはそのことをこの記事から知らされているように思います。私たちの社会は、元気なこと、強い人が中心となっていて、弱くされている側、体が不自由だったり病気にかかっている人は隅に追いやられていく、そういう可能性を持っています。これは一匹より99匹を選んでいる姿だということができるのではないでしょうか。しかし、その見失われてしまった一匹を捨てていくことは、実は残りの99匹も 同じように捨てていくことになるのです。ここには1対99というそういう数字の価値づけがあるのではなくて、その一匹を本当に愛する方がどこにおられるか、その一人をどこまでも探しに行く姿こそ本当の羊飼いの姿だと言われているのだと思います。一匹を捨てて数が多い方ばかりを見ている羊飼いは、結局羊そのものを愛しているとは言えない。最後の言葉に注目したいと思うのです。探し回らないだろうか、共に喜ばないだろうか。私たちを導いてくださるイエス・キリストについて語られた言葉です。あなたたちは知らないかもしれない、普段気づいていないかもしれない、しかし少なくとも私はたった一匹でもたった一人でも失われることは耐えられないし、仮にそれが私の身近に本当に戻ってきてくれたならば何よりも嬉しい、それは世界の重みに匹敵するほど嬉しいことなのだ。そしてそれは私一人の喜びではなく全世界の喜びに匹敵するほど大きなものだとイエスは語られました。失われた一人を大切にするものでありたい、見失っている一人にこだわるものでありたい、孤独に置かれている一人一人に共感するものでありたい、大切なものが何かを知り、そのことを分かち合える仲間を一人一人増やしていきたいと思うのです。イエスがそのようにされたのだから、私たちも自分の身近にあるところで見失われた一人を、あるいは自分が見失われていると感じられているときに共に祈り合う友を、あるいは見出されるために力を尽くし支えてくれる友と一緒に歩みたいと思います。キリスト者というのはそういう一人一人なのではないでしょうか。今朝私たちは招かれてこの席についています。私たちの間から天に帰られたお一人お一人もそのようなあり方を主イエスからの問いかけとしてご自分自身の胸の内にしまっておられたと思います。一匹をどこまでも探し続け、一人をどこまでも追い求める主の愛のうちに生かされることを求めておられた方々の祈りと、また生き方と、私たちは自らの胸の内に思い起こし、またそのような一人としてこのところからご一緒に派遣されていきたいと願います。お祈りをいたしましょう。主なる神様、私たちをあなたの光のもとに置いてくださることを感謝いたします。社会に混沌が広がり不安があり、また多くのところで争いや紛争が起こっていることを私たちは知っています。その中にあってあなたは光あれと呼びかけてくださいました。私たちのうちに平和を打ち立てるためにあなたが救いを送ってくださることを私たちは信じています。そしてそのことのために私たちの命が豊かに祝福されていることを信じています。神様、あなたが今ここに集っておられるお一人お一人のうちにとどまり、祝福と力を満たしてください。そのことによって私たちはまた一つの群れとなり、あなたを証しする群れとなります。私たちはそのようにしてあなたから受けた祝福を分かち合い、多くの人々と平和へ一歩一歩歩んでいきたいと願っています。どうぞこれから始まる日々の上に主の祝福を与えてください。犠牲となっている、辛い思いをしている、あるいは理不尽な中でほぞをかむ思いをしている一人一人をあなたが支えてください。その場にあって必要な助けと、また支えとを与えてくださいますように、そのことのために働く人を、友を起こしてくださいますように、 これから始まる1週間の上にあなたの豊かな力を与えてください。私たち一人一人がそれぞれに与えられている場であなたからの花を咲かせることができますように、感謝と願いを私たちの主イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。